小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週から2週にわたって視覚障害者と防災をテーマにお送りします。お話を伺うのは川崎市視覚障害者情報文化センター歩行訓練士の中村徹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中村さんは去年の春にも川崎市視覚障害者情報文化センターの施設をご紹介した際にも出演していただきました。
はい。
その後お元気でお過ごしのことだったでしょうか。
非常に元気に楽しく仕事をさせていただいてます。
楽しく、はい、何よりでございますね。
はい、ありがとうございます。
さて、中村さんは東日本大震災はもちろんで、遡ると、1995年阪神大震災、はい、これも大変な災害でしたけども、この時も中村さんは現地に行かれましたよね。
はい、そうです。それもありますし、去年ですかね、はい、熊本でも、
そうだ、熊本も行かれましたね。
ありましたので、はい、始まってすぐ熊本、5月の連休の時に行かせていただいて、
はい、
でやっぱり熊本を経験しますとね、阪神、それから東日本、熊本っていうことになってきますと、もう本当に日本中どこでそういう震災が起こってもやっぱりおかしくないなと改めて感じましたね。自分のところでいつ起きてもおかしくないっていうふうにやっぱり思う必要があるんだなっていうのは改めて思いましたね。
皆さんそういう気持ちを常に持っていただくっていうのがまず大事ですね。
それが一番大事なんじゃないかと思うんです。特に熊本とか、はい、本当は阪神の時もそうだったんですが、ここら辺で地震起きないってみんな
そう言われてましたよね。
言われてた場所、はい、で皆さんがそう思ってた場所で、まさかっていうのが、で特に熊本もう2回連続震度7、
そうでしたね。
ですからね。で特に益城町なんかはすごく、はい、本当にもう町全体がもう門取り打ってるっていうような状態でしたので、
あ、そうですか。
すごかったですね。でもちろん阪神の時が、あれを契機に日本全体がはい、ボランティア元年っていうふうに言われて、阪神の時はすごく確かに大変な思いは皆さんもされたし、我々もどう支援していいのかっていうのはもう暗中模索の状態だったんですけども、
95年以前っていうのは、はいはい、しばらくそういうことはなかったですもんね。
なかったですね。
なかったってことはどう支援していいかとか、そんなことも頭になかった
、全く体制もなかったですし、まさか自分がそういうものに関わるってことも想定は全くしてませんでしたので。
そうでしょうね。
でちょうど1995年っていうと、私1994年の4月に大阪に勤務先を変えたばっかりの時なんですよね。
そうだったんですね。
それで翌年にそれが、はい、阪神淡路があって、たまたまほぼ新人みたいな感じでしたんで、暇なので、ちょっと行かせてくれって言って、半分ボランティアみたいな気持ちで、2週間ほど最初、現地に入らせてもらったんですけども、本当に何していいのかわからない、もう何千人もの人が一つの小学校にですね、雑魚寝をしながらもう毎日過ごしてるっていうような状態でしたから、その中でいやいやこれ視覚障害の人だけの問題じゃねえだろうなと思いつつ、視覚障害の人に対してどういう支援ができるのかっていうのを一から作ってったっていうのが正直なところですね。
あ、そうですか。はい、じゃあもう中村さんにとってはそれがある意味その出発点といいますか。
そうですね。
視覚障害者をどう支援するかという、
そうですね。だからすごく 言い方は悪いかもしれませんが、はい、まあそれまではどちらかというとのほほんと仕事をやってた感じがすごくするんですよ、
うん、またああいう大きな災害もありませんでしたしね、
はいはい、
うん、
でそれを契機に、まあ、本来的にその目の不自由な方に自分たちが何が貢献できるのかっていうのを本当に真剣に考えさせられたというか、
うん、
いう経験にはなりましたですね。
でもそれからそんなに間隔を空けずに、はい、いろんなことが起きちゃいましたね。
そうなんですよね。
しかも規模の大きい
大きいのがね、
史上初めてみたいなね、
まあ、その間にあの中越地震というのがありましたけども、あ、はい、あのもう中越の時にはもうすでにその支援体制というか、視覚障害者に特化したということではないんですけども、うん、社協を中心としてボランティアの受け入れであるとか、はい、それからまあ避難所の運営であるとか、まあ、そういうのは意外と整備されたなっていう感じなんですね、
うん、
で東日本の時も、まあ、ある程度そういったものが、はい、あの生かされていたなと。ただ規模が規模だけに
本当ですよね、
あれだけの広い地域を、あの多分やられるっていうのも想定してなかったと思うので、うん、あれだけ広い地域をやられますとね、隣近所も全部要は人の支援がいかないっていう状態になるので、あ、まあ、そういう中で行政とかそういう方々がどういうふうに体制を取ったらいいのかっていうのは、うん、多分かなりご苦労されたんじゃないかなと。で我々にとっては阪神・淡路大震災の時には当事者の方の名簿が実は12級の当事者の方の名簿を神戸から出していただいてたんですよ。でところが東日本の時にはそれは当初出ないかったんですね、そういうものが。で、まあ、新聞でそれが取り上げられて、急遽自治体の方から、うん、まあ、これだけその地域には視覚障害の方がいるっていう、まあ、リストがですね出てきて、まあ、大規模な支援につながったと。それまでは各施設が持っている、まあ、同窓会名簿であるとか、こういった図書館の登録者であるとか、
はい、
そういう名簿を付き合わせてご本人たちがどこに避難しているかとかいうのを探しに行ったというのが東日本の時だったんですね。で熊本はですねそれがスッて出てきたんです。
あ、そうですか、
はい、だから東日本で行政の方々もやっぱりこれじゃまずいよなっていうのがあって、熊本ではそういうリストがですね意外とスムーズに出てきたなっていう感じはするんですね。
あ、なるほどね、まあ、お話伺ってるだけでいろんな震災の現地に行かれた中村さんですから、まあ、支援者として、まあ、体験されて感じることっていうのはいっぱいあると思うんですけども、
はい、一番最初に言いましたけども、どこで起きてもおかしくないという前提に立てば、はい、まず最初に起こった時に自分がどういう行動をしなきゃいけないのか、あるいはどうあったらいいのかっていうのは、はい、その人じゃないと考えられないと思うんですよ。で、まあ、周りの人が何とかしてくれるっていうふうに、思ってちゃそこの部分はいけないと思うんですよね。だから自分ができると思うことをできるだけ、はい、備えておく、
うん、
まあ、世に、まあ、いろいろ防災関係のことだとか、そういう本もありますし、うん、それから、まあ、身近にグッズもありますし、まあ、行政に行けばある程度のことは教えてくれるはずですし、まず自分がそういう災害に遭うかもしらんっていうことをちょっと頭の片隅に置いておくことがまず第一だろうと思うんです、はい、でもう一つは要援護者登録っていうのが、はい、あるんですね。
要援護者登録、
はい、だからそういう災害時とか、そういった時に自分は手を貸してほしい人間なんだと、
はあはあはあ、
いうことを行政側に登録をしておく、はい、そういう制度がありますので、地元のですね、はい、市町村に、まあ、そういう届けは強制じゃないですけども、これはしといた方が、うん、いざという時には絶対役に立つだろうと思いますね。でその要援護者登録をすることによってで、おそらくご自分が住んでらっしゃる自治会長なんかにその情報が行くんですよね。
あ、
で地域防災をその方々が自分の近隣に住んでいる障害の方、ここら辺にこういう方々がいますよっていうことを知ってた上で防災計画っていうのを、住民の避難ということについて立てることになってるはずですので。
あ、そうですか、う
ん、ですので要は自分が住んでる地域に自分のことを気にしてくれてる人間がそこの場所にいるっていうことにそれでなるわけなので、
はい、
まあ、普段どれだけ交流があるかどうかは別にしても、まあ、そういう登録は、しといた方が、まあ、いいだろうと思います。 まあ目がご不自由な方は自分がその場所で目立った状態で生活をしたいっていう方は、まあ、少ないだろうとは思うんですよね。そうでしょうね。で、うん、できれば、普通にと言いますか、うん、穏やかにその生活をしていたいというふうに思って、はい、まああんまりその不自由だよっていうことを、まあ、皆さんにこう言って歩くってことはあまりないだろうと思うんです
よ。確かにそうですよね。
で、意外と遠慮がちなので、うん、はい、そうするとややもすると地域の中でそういう方が暮らしてらっしゃるっていうことが、うん、地域の他の住民の方々が知らないっていうことが意外と多いので、
はい、そうでしょうね、はい、
だからそこはちょっと勇気を持ってですね、うん、普段大声出して歩く必要はないけれども、登録っていうのをしとけばいざという時に役に立つということを知っておいていただければ、
ね、結局は自分の命守ることになりますからね。そういうことになります
よね、
はい、うん、
であとはですね、実はこう東日本の時も熊本もそうですけども、はい、震災が起きると実はその地域全体がやられることもあるんですよね。
そうでしょうね。
だから自治会の方だけが知ってればいいということではなくて、遠方にもですね、連絡できる人を確保しておく。で、自分のことを探してくれる人っていうのを遠方にも持っていくっていうのもポイントの一つかなと思います。
つまり被災地じゃない可能性があるところに自分のことを知ってる人を一人必ずいてくれた方がいいよということですね。
これは岐阜のアソシアの棚橋っていう人間が、
棚橋さん、はい、
彼がその岐阜県でそういう防災をのことをやるときにそれを結構ポイントにしてるんですね。
あ、そうですか。
それ岐阜県全体でそれ取り組んでますので、
ああ
、それはすごく僕はいい発想だなと思って、これはぜひ取り入れたいなと思ってます。
そうですね、確かに災害の時っていうのはそのエリア全部やられちゃうってことは可能性としては大きいですからね。
ありますね、
うん、
だから手が回らないっていうことも考えられるので、まあ、避難所も、うん、どこにあるかっていうのは当然チェックしておいた方がいいと思います。
そうですね、はい、日頃からやっとくこといっぱいありますね。
いっぱいあるんですよ実はね、はい。
今週のゲストは川崎市視覚障害者情報文化センター歩行訓練士の中村徹さんでした。来週も引き続きお話を伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。